こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる、パーソナリティのコーギーです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本のどこかで今日も一人の夜を過ごしている小さなゲイの若者コーギーによるポッドキャストです。眠れない夜のお供などにぜひどうぞ。やっと前工場を台本を見ないで言えるようになりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。お便りが届いております。あ、ちょっと待って、お便りを読む前にちょっとお酒を取ってきます。皆さんも何か取って。今日はですね、今日はっていうか最近なんですけど、私金宮焼酎と出会ってしまい、今までつい最近まで飲んだことなくて、基本的にそんなにお酒に強くないので、その焼酎なんて飲めないんだろうなと思ってたんですけど、なんかこうツイッターとかで金宮焼酎の名前を見ることが多くて、まあ、ちょっと一個飲んでみるかっつって、600ミリのボトルを買って飲んでみたんですけど、何の癖もなくて、なんかもう水買ってぐらいスルスル飲めて、でちょっと頭が、まあ、酔っ払った感じになって、でも次の日に残ったりはしないみたいな感じで、すごいいいなと思ったので、焼酎をレパートリーに入れることに決めました。なので今私の部屋にはですね、焼酎、金宮焼酎とウイスキーと、ワンカップの純米酒があります。ヘベロ。では乾杯。ああ、美味しい。ということで、お便りが届いております。お名前がヒイラギさんですね。20代の方からいただいております。今夜はこんな夜なんですのコーナーにいただきました。こんばんは。先日ノーパンの件でお世話になったヒイラギ、週、読み方はどちらでも構いませんです。じゃあちょっと週だとポッドキャスト音声だけだと想像がしづらいので、ヒイラギさんでいきましょう。以前お送りしたお便りでは留学中とだけ書いておりましたが、現在パリに留学していますが、コロナウイルスのせいで強制帰国の危機に瀕しています。帰国しなくてもスーパーマーケットと薬局以外はどこも閉まっているし、外出禁止令が出ているので結局部屋に引きこもっています。留学仲間は一足先に帰ってしまうし、音楽を聴く気にもなれないしで、アパルトマンの薄い壁越しに隣の部屋から聞こえてくるラジオを聞くともなしに聞いています。勉強以外にすることがないのですが、それも飽きてしまいました。そんなダウナーな夜を過ごしています。日本の大学から帰国要請が出たので、じきに私も帰るのですが、帰った後2週間自宅謹慎らしく、帰ったところで誰にも会えないんじゃねえ、という気持ちです。ということで、2週間の自宅謹慎の間、本を読もうと考えているのですが、こんな時、過去まとまった暇な時間がかなりある時に、コーギーさんならどんな本を読みますか？かなりざっくりした質問ですので、質問の内容は気にせず、好きな本の話をするきっかけにしていただければ幸いです。それでは。ということで、ヒイラギさんからいただきました。お便りありがとうございます。以前に、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、ノーパンについてみたいな話をした回があって、その時に送っていただいた方ですね。でちょっとその時のお便りを私は今失念してしまったので、ちょっと蘇らせるためにですね、思い浮かべてみると、あ、これですね。今までサイレントリスナーだったんですが、ここゲイと共にある留学生活、あ、そうそうそう、私はノーパン、元いノースエです。夜はいつもノーパンで寝ています。あ、そういう人でしたね。コーギーさんの落ち着いた声と時折挟まれる母という笑い声、全然関係ないんですけど、先日長年私のポッドキャストを聞いてくださっているリスナーさんが、今神奈川県にお住まいの方がいらっしゃって、でメッセージいただいて、ちょっと一度会ってお話、お食事でもどうですかみたいな感じでお話ししてきたんです。神奈川の港の方っていうんですか、赤レンガとかあっちの方にまで行ってきたんですけど、すごい初対面なのに、私より随分先輩の方なんですけど、たわいもない私のふつつかな話をうんうんと聞いてくださって、すごく 穏やかな時間が過ぎて大変素晴らしい時間だったんですけど、でその人にも言われて、なんかコーギーさんのポッドキャストを聞いている時にこう全然笑えることじゃないのに、コーギーさんが言った後にハーって笑うのがその方とおしゃべりしてる時にも出てたらしくて、それを聞くといつも私はてんてんてんみたいな、なんか初対面の人に言いよどませてしまって、言葉を選ばせてしまって、本当にどうしようもないな。もっと快活に、ね、もっと快活に行きたいと思っている次第でございます。なんかなかね、やっぱりコロナ、その今、ヒイラギさんのお便りにもありましたけれども、このコロナウイルスのせいでですね、まあ、普段通りにはいかないような感じが私にもありまして、ちょっとこう、まあダウナーに加速がかかって、ダウナージェットコースターっていうんですか、センターオブジアースですね。もう地下、地面の下、ね、地球内部には国があったっていうね。まあそんな感じなんですけれども、そうで、大変ですね、ヒイラギさん。フランス、パリから帰ってこなければいけない。で、私、もしかしたらツイッターで私が拝見しているアカウントの方とヒイラギさんは同じ人かもしれないんですけど、違ったらごめんなさいなんですけど、まあ、私がツイッターでフォローさせていただいている方にも、フランスで留学している学生さんがいらっしゃったので、もしかしたら同じ人かなという推測のもとにお話ししてるんですけど、ちょっとタイムラインというか何ですか、現在進行形でツイッターにはそういったパリでの生活の様子が出ているので、すごくなんか大変そうだなと思って見てますけれどね。パスタが美味しそうだなっていうのも以前から見てましたけど、お料理が上手な方なんだなっていうのは見てましたね。で、まあ、全然違う人だったらしょうがないんですけど、そうで、まあ、海外はすごい大変なことになってますね。イタリアとかはやばいし、なんかイタリアに次いでスペインがもう本当に外出禁止令を敷くか敷かないかみたいな。てかさ、なんか海外、ヨーロッパとか見てると、なんか外出禁止令とかめっちゃ出てるし、そのソーシャルアイソレーションっていうんですか、その社会的距離感を保つように取り計らう動きみたいなのが、なんかツイッターとか見てると、ニュースとか見てるとあるんですけど、日本はなんかあんまりそんな感じはないですよね。いわゆる自粛にとどまって、だってこの間新宿御苑とかお花見してる人めちゃめちゃいっぱいいましたからね。なんかこの間ツイッターのフォロワーさんに出先でダイレクトメールいただいて、ちょっと今から新宿御苑のスタバに行きませんかみたいないただいて、で私その時ちょうど東京中心部新宿の近くにいたので、あ、じゃあご一緒させてくださいっつって行ってきたんですけど、つい金曜日かな、3月20日かなに新宿御苑の中にスタバが新しくできたんですけど、その開店オープン日に行ったらすごい並んでて、で並んでる横でそのスタバのスタッフさんが、なんか並んでる間はお互い1メートルずつ間隔分けて並んでくださいお願いしますみたいなこと言ってたんですけど、誰一人として守ってなかったですね私とその一緒にいた方はなんとかこう間開けようとしてたんですけど、なんかこうね、皆さん距離が近かったですね。きっとね、日本の方がどうなんでしょうね。どれほどすでに持ってる人がいるのかっていうのは未知数ですけど、まあね、私はコロナ関係なく、そのソーシャルアイソレーション、社会的距離というか社会的精神距離者幅感覚みたいなものはいつも取ってるので、まあ慣れたもんですよねっていうのは、まあそんなことはいいとしてですね、そのヒイラギさんですね、まあせっかく留学に行ってね、よしやるぞって言ってる途中で、ね、終わってしまうのはすごく残念ですよね。なんか私の後輩の知り合いでも中国とか北京とかに留学してる人がいて、もういたと残ったとしてもオンライン授業になってしまうから意味がないみたいなこと言って、まあ帰らなきゃいけないっていうお達しも学校から出たりしてて、で帰ってきた子もいますね。すごいなんかこう急にね、宙ぶらりになってしまうとどうしたらいいかわからない感じになってしまいますよね。はい。で、どんな本を読みますかというところ、質問だったんですけれども、まあでも、まあいつもそうやってフランスとかパリの慣れない場所で勉強を頑張って生活してたわけですから、まあ、日本に帰ってきて2週間ぐらい何もせずね、だらだらしても全然いいと思うんですけどね。ドルチェファルニエンテですね。The joy of doing nothing ですね。何もしない喜びっていうのをさ、 日本でやるのなかなか難しいじゃない。だからまあ頑張ってこう有益なことをしようとしなくてもいいとは思うんですけれども、まあそんな中で本を読むとなるとですね、なんだろうなと思ったんですけど、2週間という長い期間、その期間の長さに重点を置いて読むのであれば、普段読めないようなすごく長い本に挑戦するのはありかなと思ったんですね。で、三体とか今流行ってるやつもあるじゃないですか。それもいいなと思ったんですけど、私はその長編、すごく長いっていう観点で一冊選ぶとするなら、ガルシア・マルケスという作家が書いたですね、100年の孤独という本がありまして、それをおすすめします。ガルシア・マルケスって確かコロンビアだったか、南アメリカの出身の作家なんですけど、すっごい長いんですよね、この本。すごい長いって、もうなんか分厚いんですよね。で、まあ、めちゃめちゃ長い、ね、めちゃめちゃ長いだけじゃなくて、登場人物がアホみたいにいっぱい出てくるんです。なので、なんかその、登竜門っていうんですか、その、読書家、俺はこれを読んだぜ自慢の、材料にも使われるんですけど、まあ、どういう話かっていうと、ちょっと私も登場人物がマジで死ぬほど出てくるので、ウィキペディアを久しぶりに見返したんですけど、ブエンディア一族っていう一族があって、でその一族の祖先の2人がマコンドという村を作るんですね。でその村が100年間の間どういうふうにその栄えたり、落ちたり滅亡したり滅びたりっていうような、そういった100年間のマコンドという村の動き、そこでの人々の生活とか感情を書いた本なんですね。で、まあなんていうんですかね、ファンタジーかと言われればそうではないんですけれども、どことなく雰囲気としてはそのファンタジー要素がないとは言えないなんて言うんだろうね、なんかその人そのなんだろう、村っていうすごい狭いところで一つおかしなことが起きるんですね。まあこの一つおかしなことっていうのは、この本の中で言うと奇形児が生まれるんですね。ちょっと豚の尻尾、尻尾っていうの、ぐるぐる回った豚の尻尾が生えた赤ん坊が生まれるんです。でそれはいわゆるその親族同士とか近い関係、近い血縁の婚姻関係が続いたせいで、その奇形児というものが生まれてしまったんですけど、でそこからどんどんどんどんこう一族の中で確執とか不安とか疑いが生まれていって、でお互いへの不信感とか高まって、誰かが誰かを殺して、でその殺された子供が親を殺された子供がまた何かをして、でそこを別の夫婦はなんかその村から離れてどこか別のところで生活を始めてとか、でその奇形児がもう一度再び生まれたりしないように何とかするとか、そういったいろんなことを、いろんな一族の中で人々がバラバラな行動をしていくんですけど、それを追っていくようなストーリーなんですよね。まあでも100年なので、基本的にはそのハッピーエンドっていうその簡単な言葉では書けないんですけど、浮き沈みが見れるんですよね。だから終わりがどうとかではなくて、その100年間の中での攻防っていうんですか、上がって下がってを見る本ですね。でウィキペディアをちらっと見たら、世代ごとに登場人物が分かれた、いわゆるなんか家系図みたいなのがまとめられてるんですけど、このまとめられてるのだけ見ても嫌になるぐらい人がいっぱいいて、でブエンディア一族なんですけど、そのアルカディオっていう人がマコンドの村を作った人なんですね。ただその子供もアルカディオなんですねでその子供もアルカディオなんですよ。だからね、読んでるとなんかもうどのアルカディオみたいになってくるんですよね。で第5世代とか6世代違う第7世代までか第7世代まで話が進むので、今話してるのはどの時代のアルカディオかなっていうのを見ていかなきゃいけないんですね。まずなんかこの100年の孤独を読む人の中では、その自分で年表っていうか、その 家系図とか年表を作りながら読む人もいるみたいなんですよね。だからそういった楽しみ方もできる本だと思います。私はね、大学3年生か2年生ぐらいの時に、まあ、ちょっと一発し私もちゃんとしたそういう有名なあの長編小説読んでみようと思ってあの読んだんですけれども、あの一度挫折しましたねちょっとこれ無理だと思って、で夏休みとかに一気読みして何とか読みましたね。だから途中からなんか試練みたいになってしまうんですけど、まあ、そこは無理して読む必要はないかなと思いますね。ただ私はあの小学生とか中学生の時に、まあ、ハリーポッターがちょうど発売された世代でしたし、中学生の頃はあのバーティミアスってご存知ですかね、あのガーゴイルの話なんですけど、あのバーティミアスっていう、まあ、また分厚い本もあの出てたので、そういった中でそういった系譜で100年の孤独ってくると、そこまでその抵抗感はなかったですね、うん、という感じで、あの2週間あるんだったらそういう長い本はどうかなっていうお話ですねでですね、でもう一個はあのコロナで2週間ってなるとなんかちょっと気分が下向きになっちゃうのかなと思ったので、で私が気分が下向きな時に読む本って言ったら、だいたいロシア系の作家なんですね。でロシア系の作家をの本を読んでると、まあ、そんなにいっぱい読んだことはないんですけど、なんとなくこうやっぱりどんよりしてるというか寒々しいというか、なんかグレーみたいな感じをいつも思うんですけど、今から紹介する本も同じような感じですね。クルコフ・アンドレイという方が書いたですね、ペンギンの憂鬱っていう本が、新潮社から出てますね。新潮社のクレストブックスというシリーズの中の、ペンギンの憂鬱、クルコフ・アンドレイですね。多分 Kindle もあるんじゃないかな。でどんな本かっていうと、ちょっとあの新潮社のホームページに説明が載ってるんですけど、恋人に去られた孤独なヴィクトル、主人公ですね、ヴィクトルは憂鬱症のペンギンと暮らす売れない小説家、生活のために新聞の死亡記事を書く仕事を始めたが、そのうちまだ生きている大物政治家や財界人、軍人たちの追悼記事をあらかじめ書いておく仕事を頼まれ、やがてその大物たちが次々に死んでいく。舞台はソ連崩壊後の新生国家ウクライナの首都キエフ。ヴィクトルの身辺にも不穏な影がちらつく。そしてペンギンの運命は、というような話ですね。でさっきロシアとか言ったんですけど、これはウクライナでしたね、失礼しましたウクライナのロシア語作家ですね。ここら辺をちゃんとしておかないとね、あの歴史上大変なことになりますからね。で、まあ主人公ヴィクトルとその一緒に暮らしているペンギンが、まあ、大きな主人公なんですけど、まあ、作家志望というか小説家としてやってたヴィクトルが、あの金回りのいい仕事として新聞の今日誰々が死にました、葬儀はこちらで、ほにゃららほにゃらら、死因はほにゃららみたいな記事を書いてたんですよね。でそれを頼まれていて、なんかある日、あじゃあこいつのも書いてくれって言われたのが、そのすごく大物の銀行員だったかな、なんかすごいあの権力のある人の死んだ後の追悼文、この人は20歳の頃こういうことをして、30歳で花開いて、35歳で一回挫折をし、40歳であの妻に先立たれみたいな、こうあのファミリーヒストリーみたいなものを書いて、あの死ぬ前のその人がいかに素晴らしかったとか、どういうふうに生きていたかっていうのをあの記事で書いておく仕事を頼まれたんですよね。でその報酬がすごく良かったから、あのお金のなかったヴィクトルもそれを受けると。でそれを書いてる横でペンギンはあの餌を食べなかったりこのペンギンは喋ったりはしないんですけど、そういうファンタジー的なものではないんですけど、なんかこう描写としてあの飯を食わないとか、こう目から表情がわからないとか、いわゆるこの病気ではないんだけれども病んでいる感じをペンギンがずっと醸し出すんですよね。でまあちっちゃい女の子とかも出てくるんですけど、それとのペンギンの交流、それとのヴィクトルとの交流とかも見れます。で読んでいくとだんだんそのヴィクトルっていうのが、まあその政治的に大物の人とか権力のある人たちの 追悼記事を書いた後にその人の人が実際に死んでしまうというのが続いたので目をつけられてしまうんですよね。ビクトルがおかしいぞと、でおかしいぞと目をつけられたビクトルがどうしていくかで、そのおかしいぞと思われる中でできた友達、警察官の友達がいるんですけど、警察官の友達とどういうふうに関わっていくかで、まあ、終盤の方でちょっとビクトルはまあのっぴきならない目に遭うんですけれども、そののっぴきならない目に遭った後にどういうふうにそれを経験していくかで、最終的にどういう結末でこの本が終わるのかっていうのは、その前半と中盤のうつうつとしてなんだこうずっとこうカタツムリのように進んでいった感じでも、やっぱカタツムリもだんだん加速していって、終盤の加速具合がすごいんですよ。もうなんか流氷の上のペンギンって感じ、シューンってボブスレー、リュージュみたいな、リュージュ、わかります、あの氷の滑り台みたいなところでピッチピチの服着た人がさ滑るオリンピックの競技あるじゃない、あんな感じでこうどんどん加速していって、あの本の最後の結末に向かっていく。で結末を読むと、あ、なんかこうすがすがしさも感じる、そう感じです感じですとか言って、その新潮社のサイトではですね、欧米各国で翻訳され絶大な賞賛と人気を得た不条理で物語に満ちた長編小説と書いてあるんですけど、まあ、確かに不条理かと言われれば不条理かもしれないなとは思いますが、不条理だけではないです。ちょっとおすすめですね。 Kindle あんのかな、ちょっと分かんないですけど、これは面白かったです。はい、そして一個一個が長くなるな。で今読んだのは、まあ2週間という長い期間で長い本を読むという観点で、もう一つはうつうつとした気持ちの時に読む本という観点で、もう一つはですね、私がただ単に好きで元気が出た本最近読んで元気が出た本を紹介します。ですね、角川さんから出ている、引橋さんが書かれた旅のオチが見つからないお一人様のズタボロ世界一周というコミックエッセイになります。ここに来てこのテンションのね違いがあると思うんですけど、これは素晴らしかったです。低橋さんというのはですね、低い橋と書いて低橋さんなんですけれども、ツイッターもやっていられてて私もフォローしているんですけど、旅をされている方なんですね。で私はツイッターというよりも低橋さんがやられていた旅のブログを以前から読んでいたんですけれども、そこで知ったんですけれども、美術大学、芸術大学を卒業されて大学でお仕事をされていた低橋さんが世界一周に出ようと、簡単に言えばそうなるんですね。で世界一周の模様をブログの方では文章で最初書き綴っていたんですけれども、途中から漫画を書き始めて、でツイッターの方にも漫画など上げられていて、で今回、つい先日ですね、3月19日とか20日に発売になった、こちらの本がフルカラーフルコミックでまとめられて出版されました。でまあ、ブログの方を読んでいたら、あ、このエピソード確かに見たなってエピソードもありますし、ブログには書いてないところもありますし、ツイッターに載っている漫画であっても書き下ろしというか書き直しというか新しくまた再編されて収録されている本になりますね。まあいいんですけど、まあ、全部いいんですけど、私の中ではそのペルーのコンドルの谷、ペルコルカ渓谷、コンドルの谷に行かれた時のエピソードとかはすごくいいなと思ったし、あとチリにあるアウストラル街道っていうね有名な道があるんですけど、そこを引橋さん、今までバックパッカーでこう回っていた引橋さんが、よし、みんなそこでチャリダーと呼ばれる、いわゆる自転車でそのアウストラル街道を制覇するという話を聞いて、引橋さん、よしはよし、チャリに乗ろうということで、そこからチャリの旅に変えられるんですね。でその模様がですね、まあ、痛々しいというか、すごく大変な道で怪我もしつつ、崖から落ちつつ、でも楽しみを見出しつつ、そして日本での生活のことと比べたり、外から見た日本の話をしたり、自分自身のことを内省してみたりっていう、その一人旅人、なんか旅人って世の中、まあ世の中というか、その
旅人に対するイメージみたいなものは決していいものばかりではないと思うんですよね。で、その何だろう、自分探しの旅をやってる人を私は確かにちょっとバカにする気持ちもある。で、その旅人というものに憧れを抱きつつも距離感を感じる部分も私にはある。で、なんかフラフラしてるとかね、その所在の定まらなさみたいな、で一方で憧れてる部分もあるんだけれども、その引橋さんの私の好きな部分、私が引橋さんで好きな部分っていうのは、そのいわゆるテンプレートの旅人らしさというものと、旅人をちょっと車に構えてみるような部分っていう、その2つをちょうど同じぐらいの割合で内包してる。で、それがあの表現に表れてるっていうところが好きですね、私的には。で、その後半ではですね、モンゴルの1週間か7泊9日かなの旅の話とかしているんですけど、あの後半のですね、100、これ買った人にしかわからないんですけど、ですね、186ページ187ページ188ページのところで、私は泣きましたで、あのツイッターでつぶやいたら、引橋さん本人にいいねをされてしまって大変前上がったんですけれども、まあ私講義がなぜその186ページからの部分で泣いたのかということを知りたい方はですね、あのこちらの方をお買い求めいただくといいかと思います。あのだいたいコミックエッセイってボリュームが少なかったり、そのやっぱりそのページ数に対して内容がそこまでないみたいなものもあるんですけれども、この引橋さんのエッセイはですね、あの、まあ、厚さからしても、厚さとページ数からしても通常のコミックエッセイの倍ぐらいありますし、内容はそれ以上です。なのでぜひこちらの本は、あの活字というか、その活字が苦手とか小説が苦手という人でも読める本なのでおすすめです。で、 Kindle 版もあるそうなので、あの長い本を読む前のリハビリとして読むのもいいかもしれません。多分1日あれば読めます。私は2時間ぐらいで読みました。で、さっき姉と LINE してたんですけど、姉も読んでた姉も読んで私と同じことを思ってましたね。やっぱ血ですかね、恐ろしいですね。はい、めっちゃ喋ってる、ちょっとトントンいくね、ごめんなさい。でもう一つはですね、そのやっぱり個人的なおすすめの本で、軽めの本は先ほど申し上げた引橋さんのエッセイで、もう一つ個人的におすすめな本で、重めの本、重めというか、そのそんなにキャッキャしてない本として、那敷果歩さんの、からくり唐草をおすすめしたいと思います。こちら私が持っているのは新潮文庫さんから出ている文庫版ですね。那敷果歩さんはあの前作好きなんですけれど、まあ、作家さんとして好きなんですけど、この本はですね、からくり唐草の方はですね、女の人4人が共同生活を一つの家でする、その生活の中での出来事が綴られているお話ですね。その4人の女性はいろんなこと、それぞれいろんな専門的なことをしてるんですけど、1人はあの染色家っていうんですか、糸を染めている人で、もう1人はあの布を作って旗を織っている人とか、であとはあの 外国人っていうとあれですけれども、何て言えばいいんだろうな、日本に留学している人、外国にバックグラウンドカルチャーを持っている人ですね。あともう1人なんだっけな、ごめんなさい、もう一人忘れちゃったんですけど、でその女の人4人、あの血縁関係とかではない女の人4人がバラバラの人が集まってきて、一つの家で一つの食卓を囲むと、そういう生活の話ですね。で、なんだろう、那敷さんの本で別の本なんですけど、リカさんっていう本があるんですね。でこれも新潮文庫から出てるんですけど、リカさんっていうのはあの日本人形、いわゆるそのおかっぱで着物を着てっていう人形のことをリカさんっていうんですけど、そのリカさんがこのからくり唐草という本でも出てきます。でちょっと不思議な人形なんですね。まあ喋りはしないんですけど、まあ、喋るんですよね喋りはしないけど喋るというか、でそのいわゆるその生きている人形リカさんがを中心にその4人の生活がちょっとずつ変わっていくんですね。でいろんなおかしなこと、いろんな不思議なことが起きるし、 それはファンタジーな不思議だけではなくて、もっと現実的に人間関係でこういうこと本当に起こり得る、でもなんでこんなことになっちゃうんだろうね、どうしてこういうふうな結末になっちゃうんだろうねっていうようなことも起きます。だからその序盤の方で、まあいわゆるそれぞれがそれぞれのことをやって平和に暮らしている家だったものから、どんどんどんどん狂っていくのではないんだが、行くべき方向に加速していくみたいな流れを持つ本です。でただそのなしきさんが、私なしきさんの本をいくつか読んで、やっぱりその共通のテーマがあるなと思うのは、その生き物って何世代にもわたってつながっていくものだよねっていう、その意思みたいなものを共通して感じるんですね。でそれはその生殖機能とかだっていう意味ではなくて、子孫を残すっていう意味ではなくて、そのこの地球上にある生命体、生物、生命、人間だけじゃなくて動物もしかり、生命も、植物もしかり、微生物もしかり、でそういうもう全ての、全て存在しているもの全てっていうものがつながっていて連なっていて、何か一つが欠ければどこかがそれを補うかもしれないし、どこかがそれによって損なわれるかもしれない。でそこがその一つ一つがどういうふうに動いていくかによって次の世代がまた変わっていくっていうような、そういった共通のテーマがあるように感じるんですよね。あの梨木さんの書いた本で沼地のある森を抜けてっていう本があるんですけど、それはあの代々受け継がれたぬか床に潜む特殊な菌の菌をテーマにしたお話なんです。でそれもやっぱりそのぬか床は ある場所の沼から採取したとかなんですけど、でそれもやっぱり生命がどういうふうに絆っていうんですか、絆をつなげていくかみたいなものにフォーカスした本だなと思います。なのでもし梨木香歩さんのこのからくり唐草を読んでみて面白いなと思ったら、他の本も読んでみるとすごく共通部分を見つけたりすることができると思います。ちなみに梨木香歩さんはですね、紀行文も書いていて、エストニア旅行記とかも書いているので、創作小説以外のものも非常に面白いのでおすすめです。有名なのだとグルリのことっていう映画化されたものもあるんですけど、そちらは梨木さんのエッセイになりますので、エッセイがお好きな方はそちらも読んでみるといいかなと思います。全然酒飲んでね、やっぱ長くなっちゃうね、本の話するとね。お次はですね、さっきリハビリって言ったんですけど、やっぱり私もなんかこう体調とかその時の雰囲気とか、あと社会情勢とかにすごい私は左右されて、本が読めない時とかもあるんですね。好きな本、読書体験は好きなのに、なんか本も読めない、もう何もできない、もう無理みたいなでそんな、そういう時も、まあ、つい先もあって、でその時に椎茸占いを見たんですね。でそしたらなんか水瓶座はちょっとここは恥ずかしいので、なんか椎茸占いに踊らされてる感があって、ちょっと個人的にはエンバラスみたいな感じなので早口で喋るんですけど、水瓶座はやっぱりファンタジーにすごく力をもらう人たちであるみたいなことが書いてあって、あなたが本当にあなたは現実、あなたはっていうか水瓶座はその現実的なものとか、その自分と社会とのギャップを埋めようと頑張るんだけれども、結局うまくいかなくて、そのファンタジーとかその実際にはないものとか、そういった創作物に元気をもらいます結局みたいなことが書いてあって、放送か、じゃあ私の今本棚で、私がこんな状態だけど、こんなにボロボロな状態でクズみたいな生活をしてる私が今読める本ってなんだろうな、パラパラパラって本棚の本にこうガサガサガサガサした時に見つけた本です。いきます角川文庫から出ている、荻原のり子さんのこれは王国の鍵という本ですね。これはですね、まあこれは本当にすごくファンタジーな本でして、角川の小説、ウェブサイトにあった説明文を読むんですけど、織川のり子さんって早稲田大学出身の方です確か。 失恋をして迎えた15歳の誕生日、ヒロミは自分が自分でないものになりたいと強く願った結果、目が覚めたらアラビアンナイトの世界へ。しかもその身は、その体は空飛ぶ魔法魔人族のジンになっていた。壺から出たその瞬間に居合わせた青年ハールーンからジャニーと名付けられたヒロミは、彼と共に都を目指すことになる。道中二人の行く先々に謎の追手が現れるが、それもそのはず、ハールーンは王位争いに嫌気をさして逃げ出してきた王太子だったのだ。彼とはぐれ出会った砂漠の行者が語る王国の鍵とは。なぜヒロミはこの世界にやってきたのか。ハールーンの生き別れた弟王子の出現、絶世の奴隷美少女、王妃の魔法で鳩に変えられたジャニ、空飛ぶ黒木馬、キラキラしい荻原のりこ版アラビアンナイト、人気作家の初期作品がオリジナル書き下ろし収録で復刊ということで、もうこの説明書きを聞いただけでですね、ファンタジーが嫌いな人はね、うえってなっちゃうと思うんですけど、まあ基本的にはそのアラビアンナイトに基づいた荻原さんが書かれた本です。アラビアンナイトってご存知ですか皆さん。千夜一夜物語とも言われますけれども、砂漠にあるドエレー、性格の悪い王様がですね、毎晩性格の悪いというか、まあそれはしょうがないんですけど、あることがあって、で毎晩女の人を自分のところに呼んで、夜が明けたら殺してしまうっていうのを続けてたんですね、その王様が。でそういった日々が続いていく中で、ある一人の、女の人、シェヘラザードですね、シェヘラザードという名前の女の人が、王様のところに同じ他の女の人と同じように行き、シェヘラザードはですね、殺されないためにめちゃめちゃ面白いお話をして、王様が続きが気になって、シェヘラザードを殺さないようにしたんですね。だからその To be continued で引き伸ばしたんですよ、自分の死をシェヘラザードは。でそれを、そのめちゃめちゃ面白い話が毎晩続いていくわけですね。で、それが千夜一夜の物語になっていくわけです。でやっぱシェヘラザードはロマンがありますよね、そういう中でね。でそのシェヘラザードとシェヘラザードが紡いだ物語であるアラビアンナイトっていうものも、こちらの荻原紀子さんが書かれた本に関わってきますので、まあ あんまり小難しくなく、頭を使わず、何だろう、何か映画を見るような感じ、フィクションの映画を見るような感じで、まあ、没頭できるんじゃないかなと思います。で文庫本なので、そんなに分量もないので、すぐ読めるかと思います。ただやっぱりファンタジーはね、合う合わないがありますので、そこら辺はご自身のね、読書遍歴と相談しながら読んでいただけるといいと思います。で今何分、37分、長いねあんまりだらだら喋っちゃよくないよねって思う。であと2つ、あと2冊用意しといたんですけど、それはファンタジーとか全然関係ない、いわゆる実益を望む方向けで、東京法令出版が出しているアプローチ倫理資料プラスっていう、まあ、いわゆる倫理という倫理、高校の社会科の授業の倫理の資料集と、もう一つはですね、美術出版社から出ているカラー版西洋美術史増補真相版ですね。この2冊はおすすめです。長くなっちゃうので説明はしませんけど、この2冊は私もたまに今でも読み返します。そういった意味で、まあいわゆるライフロングラーニングっていうんですか、生涯学習的な面でおすすめな本ですって感じですかね。すごい柊木さんの簡潔なお便りからめちゃめちゃ長引いてしまったんですけれども、以上が私がおすすめする本になります。まあ、これは2週間の自宅待機とか関わらずね、ご自身の好きなタイミングで読んでいただければいいなと思います。まあでもパリから帰ってきて、きっと自分では気づかないところで疲れてる部分とか、張り詰めていた部分っていうのがあると思うので、で帰ってきたらね、自分の方も体調とかもわからないですから、自分のことを第一に考えて休むなり、何もしないでぼーっとするなりしてください。まあ、きっといろいろ心配事はあると思うんですよね。その2週間の謹慎が終わった後も人生は続くようですしね、本当やだよね。 本当嫌だよねっていうか、ねえを念押ししちゃったけど、まあそれがどうやら人生らしいんですよ。だからね、あの2週間ぐらいはあのご自身のしたいように過ごして、あのゆっくり休んでいただければいいなと。遠い北区じゃないんだけどね、東京の北から私はコーギーはお祈り申し上げます。まあ長らくパリでの生活お疲れ様でした。またいつかねパリに戻れる時が来るといいですね。まあ来るでしょう。こんなに長、そんなに長くは続かないと思うので、まあしたたかにやっていこうぜ。まあでもこのポッドキャストをねやってる身からするとちょっとなかなか厳しいものはあるんですけどねははつって、それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ヒイラギさん、お便りありがとうございました。いつかね、あの私もヒイラギさんにお会いしてパリでの話など聞けたらなと思います。パリは私まだ行ったことがないんです。お、希望に満ちた感じで終われそうですね。世界には私が行ったことがない場所がまだまだいっぱいあるようです。それでは皆さんありがとうございました。おやすみなさい。